まちの話題、今週は緑と花のまちづくり賞の募集についてお話を伺っていきたいと思います。担当されています緑保全課の伊勢崎淳さんにお話を伺っていきます。伊勢崎さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、緑保全課の方では日頃から藤沢市内の緑や花の関連事業を行っているということですが、日頃からの事業、例えばどういうものがあるんでしょうか。
はい、普段は市民団体と協力して緑化啓発活動を行っております。例えば駅前や、市民会館前といった藤沢市が管理している公共花壇、街路樹の根元に花を植えたり、幼稚園の園児と一緒に公園の樹木に樹種名の看板を作ったりしています。特にその活動の中でも11月に開催する緑と花いっぱい推進の集いは大きなイベントです。緑と花いっぱい推進の集いでは、毎年市民会館に1000人程度の方にご来場していただいており、市内小中学生を対象としたポスターコンクールや緑と花のまちづくりコンクール入賞作品の表彰や、緑行政にご協力いただいた方々の表彰などを行っております。また10月にはグリーンキャンペーンという緑化啓発活動を行っています。昨年は辻堂駅周辺で行い、ビオラの苗の無料配布のほか、緑基金にご協力いただいた方にパンジーやチューリップといった花苗、球根をお譲りしています。
年間を通して様々な事業が展開されているんですね。多くの市民の皆様にも関わっていただいている事業もたくさんあるかと思います。さて、今回は緑と花のまちづくり賞を募集していくということなんですが、まずこの緑と花のまちづくり賞というのがどういうものなのか、ここからご紹介いただけますか。
はい、緑化意識の普及や啓発を目的としたコンクールで、壁面や屋上を緑化している建物、生垣、花壇を対象として優れた緑化活動をしているものを表彰したり、緑化に関する標語を募集してコンテストを実施するイベントです。
はい、毎年のように開催されているということですが、やはり街を歩いていても目に留まるような、そんな光景もありますよね。さて、現在募集中ということで、それぞれの分野ごとの応募対象や条件を教えていただきたいと思うんですが、まずどんな分野があるんでしょうか。
はい、建物緑化賞、緑と花のまちづくり賞、兵庫コンクールの3つの部門があります。
はい、ではそれぞれの応募対象や条件をご紹介いただきます。まず建物緑化賞、これはどういうものなんでしょう。
はい、建物緑化賞は屋上緑化、壁面緑化、緑のカーテンの3部門に分かれています。市内の屋上緑化、壁面緑化、もしくは緑のカーテンを実施している建物でしたら、自選、他選問いません。例えば個人宅はもちろん、町内会、自治会、学校、事業所、工場などの団体も応募できます。ただし他選の場合は本人の承諾が必要です。
はい、建物の緑化活動ということで、ぜひこちらも皆様注目いただき、ご応募いただきたいと思います。続いては緑と花のまちづくり賞についてはどんな条件があるんですか。
緑と花のまちづくり賞ですが、これは市内で美観上特に優れている樹木、樹林、生垣、花壇などに対する賞です。建物緑化賞と異なり、あそこの花壇がきれいでしたということで他選での応募はできません。管理している学校や自治会、事業所、工場が応募対象です。
このように市内で優れているところ、そして力を入れている団体の皆様にもぜひ積極的に応募いただきたいですね。そして最後3つ目の部門は、緑と花のまちづくり兵庫コンクールということですが、これは兵庫を募集するという。
はい、こちらの兵庫コンクールですが、はい、市内在住、在勤、在学の方を対象に緑と花のまちづくりをテーマにした兵庫を募集しています。応募は1人1種となっております。
はい、ぜひ皆さんの発案した標語を応募いただければと思います。毎年のようにこちらの賞は募集がありますけれども、例えばこれまでの入選作品、どういうものがあるのか、いくつかご紹介いただけますか。
はい、まちづくり賞など、ラジオではお見せできることができないので標語を紹介させていただきます。平成27年度の金賞は、キュンとする 五輪と花が似合う街で、平成26年度の金賞は緑と花が心和ます藤沢の街でした。
素敵な標語が入選されておりますね。特に昨年の標語についてはシティプロモーションのキュンという言葉が入っていたり、オリンピックが決まった五輪という言葉が入っていたりと、その時期を象徴するような標語にもなっております。それではですね、今年も3部門皆様からのご応募をどしどしとお待ちしているということなので、早速応募方法をご紹介ください。
はい、応募方法は、建物緑化賞、緑と花のまちづくり賞、兵庫コンクールともに、緑保全課や石川文館を除く各市民センター、公民館、長久保公園管理事務所で配布予定の応募用紙に必要事項を記入の上、郵送または持参で緑保全課に提出してください。
はい、ぜひ皆様の積極的なご応募をお待ちしております。そして先日の4月25日号の広報誌にも掲載されていたんですが、現在緑のカーテンの種を配布しているということでした。その辺は先着順ということですが、状況はいかがでしょうか。
はい、各市民センター公民館等にて種を配布しており、嬉しいことに皆様に好評で、例年5月中に種がなくなっています。はい、市民センター等では種子がなくなっている可能性がございますので、その場合は緑保全課までご連絡ください。
はい、ぜひお早めに皆様お求めいただきたいと思います。では今後の緑化活動などについて予定や展開があれば教えてください。
はい、10月にはグリーンキャンペーン、11月には緑と花いっぱい推進の集いにて、緑と花のまちづくり賞の表彰や、小中学校の、生徒の方が書いたポスターコンクールなどの表彰を行う予定です。
はい、ぜひまたここから秋に向けても授業が盛りだくさんということですね。では最後にこのラジオを聞きの市民の皆さんへ、伊勢崎さんから一言メッセージをお願いいたします。
緑保全課では市内の緑地を守るために緑基金の募金をお願いしております。募金にご協力いただいた方々には缶バッジやキーホルダー、藤沢の自然観察ガイドなどをお譲りしています。特に今年の自然観察ガイドは藤沢市の鳥カワセミを題材に取り上げており、藤沢市内のカワセミ観察スポットが掲載されたカワセミマップとなっておりますので、ご興味のある方はこちらも緑保全課または長久保公園までご連絡ください。
はい、ありがとうございます。皆さん一度はカワセミも生で見たいなという希望もあると思いますので、ぜひ皆さんもこちらご利用いただきたいと思います。今日は緑と花のまちづくり賞についてお話を伺いました。緑保全課の伊勢崎さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。